先ほど朗読いたしましたマタイによる福音書の記事の後半の部分32節以下は、例えば新共同訳の込み出しによれば4000人に食べ物を与えると、あるいはまた4000人のパンの奇跡と呼ばれることもあります。でなぜここで4000人という数字をわざわざきちんと記すかというと、このマタイによる福音書はすでに第14章において、そこでは5000人の人たちを相手に、やはりほとんど同じようにわずかなパンと魚でその人たちを満腹にさせてくださったという主の奇跡の物語を伝えているからです。それで4000人のパンの奇跡、5000人のパンの奇跡と数字で区別することを通例としております。ただよく読み比べてみますと、4000人5000人という人数だけでなく、パンの数、魚の数、残ったパンのくずを集めていっぱいになったカゴの数、みんな少しずつ違っております。しかしまあそれにしても、残ったパンのくずのカゴの数を数えるなんていうのは、むしろかえって逆に、なんだこれ全く同じ話じゃないかということになるかもしれません。でこういう現象は福音書の中で皆無ではありませんけれども、しかしやはり珍しいことだと思います。で皆さんが例えば教会の図書室あたりに入ってこの福音書の記事について勉強をしようということになると、こういう議論に触れるというか巻き込まれることがあるだろうと思います。本当にイエス様は2回もパンの奇跡をなさったんだろうか、実際にはどうだったんだろうかと、1度目は5000人、2度目は4000人と、本当にそんなことがあったんだろうかと、一部の学者たちに言わせるとそれは何の歴史的な根拠もないと、ただ福音書を生み出した当時の教会があまりにも喜んでこのパンの奇跡を伝えたために、どこかで人数とかパンの数が少しずつ変わってしまって、何十年か経って福音書を書こうという時に、どうも自分の手元に2種類のパンの奇跡の物語があると、言い伝えがあると、それでマタイとマルコはその2つともきちんと書き残した、ルカとヨハネは5つのパンで5000人という、これは注意深く読むとお分かりになると思いますが、5つのパンで5000人の方が7つのパンで4000人よりも数字的に景気がいいですから、ルカとヨハネはその景気のいい方の物語だけを残したんだと、そういう議論があるんです。ただしかし一方で、これはあんまり最近では流行らないんですけれども、4000人とか7つのパンとか、その数字に象徴的な意味を読み込んで、4000というのはこういう意味だと、7つというのは実はこういう意味なんだと、それでこの4000人のパンの奇跡も決して焼き直しとかなんかじゃない、これにはまた新しい独自の素晴らしいメッセージがあるんだということを強調する人もいないわけではありません。でこういう解釈についても紹介すると面白いことがいろいろあるわけですけれども、今日はその時間はどうやらないようです。ただ私はそういう学者たちの議論を読みながら、しかし本当だろうかと疑い続けております。私はむしろ単純素朴に、イエス様は2度同じような奇跡を繰り返してくださったのだと信じております。そしてそこに新しい意味を無理して読み込む必要なんか全くない。イエス様が我々を養ってくださる、繰り返し繰り返し、それこそ毎日同じように我々を本当に養ってくださるのはイエス様なんだと、それだけだと思うのです。だからこそ我々はそれこそ毎日、主よ父よ、我らの日常の糧を今日も 私に与えてくださいと、そう祈るのだと思うのです。ところでもう少しだけ学者たちの議論を紹介させていただきたいと思いますが、本当に2回もこんなことがあったのかと疑う人たちが一つの根拠にするのは、今日読みました33節の弟子たちの言葉です。33節で弟子たちがこういうことを言っている。この人里離れたところでこれほど大勢の人に十分食べさせるほどのパンがどこから手に入るでしょうか。しかしもし弟子たちがすでについこの間5000人のパンの奇跡を経験していたとしたら、この言葉はいくらなんでもおかしいじゃないかと。ほらイエス様、この間のようにやりましょうよ、この間よりも2個パンがたくさんありますよというのが当然だろうと。だからこの4000人のパンの奇跡はもともとは2度目のこととして書かれたわけじゃないんだっていうんです。しかし私はむしろそういう学者の言葉を聞くとますます疑ってしまいます。それは本当におかしなことだと思うのです。書斎でだけ考えてるからこういうことになるんだと思います。5000人のパンの奇跡を経験していたらこんな言葉は出てくるはずはないというのは、しかし我々の信仰生活の実情に即したことでは決してないと思うんです。何度神の恵みを経験していてもそれを忘れるのが私どもだと思うのです。来週この続きの第16章の最初の部分を読みますが、その9節に、第16章の9節にこういう主イエスの言葉があります。第16章の9節、まだわからないのか、覚えていないのか、パン5つを5000人に分けたとき残りを幾かごに集めたか、またパン7つを4000人に分けたときは残りを幾かごに集めたか、まだわからないのか、覚えていないのか。そこでは明らかに主が2度同じような奇跡を同じようになさったことが前提となっています。それなのになぜあなた方はわからないのか、覚えていないのか、どうして忘れるのかと、そのように語りかけてくださる主イエスの言葉を、私どもも今ここでしている生活の中で、信仰生活の中で聞くことがあるのではないでしょうか。まだわからないのかと訳されている言葉は、その動詞を名詞にすると理性という言葉になります。理性的にきちんと理解するという、そういうニュアンスです。興味深いことに、私の一番親しんでおりますギリシア語の辞書を引くと、まず最初に目で見て理解するという説明が添えられています。自分の目で見てもいないのに盲目的に信じ込んでしまうっていうんじゃなくて、きちんと自分の目で見て確認すると。けれども見るって言っても、ただなんとなくぼんやり見てるだけじゃダメです。その意味では弟子たちも5000人のパンの奇跡、4000人のパンの奇跡を見てはいたけれども、ただぼんやり見ているだけで正しく理解することができておりませんでした。本当の意味では見えていなかったのです。そのことと深く関わるのが、その後の覚えていないのかと。でもしかしたらこれは覚えていないのかというよりは思い出さないのかと訳した方が良かったかもしれません。つまり弟子たちも覚えてないのかって言われれば、それは覚えていたに決まってるんです。5つのパンを5000人に分けたとき、7つのパンを4000人に分けたとき、残りはいくつのカゴを満たしたか。あ、確かにあの時は12のカゴがいっぱいになりましたね。 4000人の時は7つのカゴがいっぱいになりましたね。弟子たちだってもちろんそれは覚えてたんです。忘れっこないけれども、問題はその覚えていたはずの記憶を肝心な時に思い出すことができなかったということなのです。まだ理解しないのか、どうして思い出さないのか、大変激しい言葉だと思います。そしてこれは主の愛の激しさだと思うのです。ちゃんと思い出すべきことを思い出してほしい。そして繰り返しますが、それが私どもの信仰生活のまさにそれが実情だと思うのです。思い出さなければならないことがあるのに忘れてしまう私ども、だからこそ主は繰り返し繰り返し、まだわからないか、どうして思い出さないか、思い出してほしい、そのための主の日の礼拝だと思うのです。この思い出すという言葉は教会の信仰の歴史において大変重要な意味を持つ言葉になりました。典型的なのは主の食卓、聖餐の食卓において、私の記念のために、私の記念のためこのように行いなさい、私を思い出すためにこのように行いなさいと言ってもよいのです。思い出しなさい、私を思い出しなさい、私が何をしたかを思い出しなさい。今日はもちろん聖餐を祝うわけではありませんが、主の日の礼拝というのはいつでも思い出すべきことを思い出すための礼拝なのです。そういえば今日読みました36節にも、7つのパンと魚を取り感謝の祈りを唱えて、これを先弟子たちにお渡しになった。長く礼拝生活をしておられる方なら、ああこれは聖餐の時の言葉だとすぐにお気づきになるだろうと思います。すでにマタイによる福音書を生み出した教会が聖餐を祝っていたんです。そのためにこのような主イエスの物語を思い出し、このような主イエスの言葉を思い出しながら、まだわからないのか、どうして思い出さないのか、何年経っても主の恵みをすぐに忘れてしまう私どもですが、だからこそ思い出しなさいという主の言葉を聞き続ける、決して私どもを見限ることのない神の愛の中に私どもは立ち続けるのです。今日はそのことをしっかりと聞き取ることができれば、もうここで今日の礼拝を終えてしまってもいいような思いもありますが、しかし今日読みました29節以下の記事というのは、よく読むと案外というのもおかしいのですけれども、よく読んでみると非常に興味深いことをたくさん伝えてくれていることに気づきます。例えば最初の29節に、イエスはそこを去ってガリラヤ湖のほとりに行かれたと、そして山に登って座っておられたとあります。でこのイエスはそこを去ってというのは、その前の段落の21節のイエスはそこを立ちティルスとシドンの地方に行かれたというところからつながる話で、そのティルスとシドンの地方からもう一度主イエスの地元であるガリラヤに戻ってこられたという、そういう話です。で地図をご覧になる必要もないだろうと思いますが、このティルスとシドンというのはガリラヤ湖から北西に50キロ以上離れたところ でその50キロ以上という距離、ガリラヤまで戻るのにかかった時間が32節にある3日という時間なのです。徒歩で50キロ以上ですから、まあだいたい3日間、なるほど辻褄が合います。群衆がかわいそうだと、 もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない。ということは、その3日間もイエス様と一緒にいた群衆というのは、30節に現れた人々であったのです。改めて29節から読みます。イエスはそこを去ってガリラヤ湖のほとりに行かれた。つまり50キロ以上3日間かけて、イエスはティルスとシドンからガリラヤ湖のほとりに戻ってこられた。そして山に登って、つまりガリラヤの山に登って座っておられた。その3日間50キロの旅を、50キロ以上の旅を共にした群衆がいたっていうんです。30節、大勢の群衆が足の不自由な人、目の見えない人、体の不自由な人、口の聞けない人、その他多くの病人を連れてきてイエスの足元に横たえたので、イエスはこれらの人々を癒されたと。で、ここはよく想像していただきたいと思いますが、ものすごい情景だと思いませんか。その群衆の数は女と子供を除いて男だけで4000人であったと。なぜ女と子供を数えないかと文句を言われてしまうかもしれませんが、もう少し現代的な表現で言い換えれば4000世帯と言ってもいいかもしれません。ということは何万という群衆がティルスとシドンの地方から主イエスの後を追いかけて、ろくな食料も持たずに3日間の旅をしたっていうんです。その何万という群衆を他の人が見たらきっと仰天しただろうと思います。一体あの人たち何だろうと、どこに行くんだろうと。そしてその何万という数の群衆が一時に主イエスと共にガリラヤの山に登りました。皆さんが山登りをしたことがあるかどうか、どんな小さな山だっていいんです。ちょっとでも想像してみればわかる。そんな何万なんて人が山に登ったなんて、それこそ本当にあったことなんだろうかと疑ってしまうかもしれません。しかも健康な人たちばっかりじゃないんです。足の不自由な人、目の見えない人、体の不自由な人、口の聞けない人、その他多くの病人を連れてきて、一体そんな人たちがどうやって何十キロもろくな食料も持たずに旅を続けたんでしょうか。どうやって山に登ったんでしょうか。足の不自由な人を担架で担いで、目の見えない人の手を引いて、その他多くの病人を何とかかんとかして連れてきて、3日間の旅をして主イエスの後を追ってガリラヤの山に登ったのであります。その情景を想像するだけで私のようなものはもうなんだか泣きそうになってきます。あの人の後についていこうと、あのイエスというお方と一緒に山に登ろうと。歩けない人がいる、じゃあこの人を担いででも一緒に行こう。目の見えない人がいる、じゃあその人の手を引いてでもあのイエスの後についていこう。そうやってガリラヤの山に何万という人が集まりました。そこにイエスがおられたからです。私どももそのようにしてこの礼拝に集まった、いや集めていただいたのではないでしょうか。そしてその群衆が30節で多くの病人をイエスの足元に横たえたと言います。これも原文ではかなりきつい表現で、イエスの足元に投げ出したと、投げ捨てたというような表現です。4000世帯なんていう言い方をしてみせましたけれども、例えば自分の家族の中、自分の世帯の中に足の不自由な人、 目の見えない人、体の不自由な人、そういう人が一人でもいたらやっぱり大変だと思います。現代よりも当時の方がよっぽど大変だったかもしれません。そういう人をどっかに投げ捨てるわけにもいかず、けれどもこのイエスというお方の足元になら投げ出すことができる。そして実際主イエスはご自分の足元に投げ出された一人一人の苦しみ悲しみを一つ一つ手に取るように癒してくださいました。特にここで多くの人が思い出す聖書の言葉があります。マタイによる福音書はすでに第5章1節以下でも同じような情景を記しています。マタイによる福音書第5章から三条の説教と呼ばれる大変有名な主イエスの言葉を集めた部分があります。その三条の説教の最初のところに、イエスはこの群衆を見て山に登られたとマタイは伝えるのです。イエスはこの群衆を見て山に登られた。主イエスは群衆をご覧になったのです。その群衆というのもその直前のところを読めばお分かりになりますように、さまざまな悩みに苦しむ人たちのことであります。その人々を見て山に登り、そこからあの有名な三条の説教が始まるのです。心の貧しい人々は幸いである、悲しむ人々は幸いであると、悲しむ人々にいつか幸せになれるといいねなんて話じゃない。悲しむ人々よ、あなたは今事実幸いなんだ。私がいるからだ。私が必ずあなたに幸いを与える。第5章では山の上で御言葉によって祝福を告げてくださった主が、しかしこの第15章ではやはり山の上で具体的な行為を通して群衆に祝福を与えておられるのです。その主イエスがこの第15章で改めて言われるのです。32節、群衆がかわいそうだ、もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない、空腹のままで解散させたくはない、途中で疲れ切ってしまうかもしれない。そのような思いに根ざして主は4000家族分の食事を用意してくださいました。その時の食事はきっと本当に美味しかっただろうなと思います。食べることができるということはこんなに幸せなことかと、そこにいた誰もがその幸いをかみしめたことだろうと思います。3日ぶりの食事だったから美味しかったとか、そんな話じゃない。この食事をくださったのは誰か、誰が私を養ってくださるのか、主イエスが分けてくださるパンだから、その食事は何にも代え難い特別な意味を持ったのであります。主イエスはこのよるべない群衆にどうしても食事を与えたかったのです。心の貧しい者、悲しむ者にどうしても幸いを与えたいと願われた主が、その主の思いがここではパンの奇跡という形をとって現れました。その意味でこのパンの奇跡はひたすらにこの主の思いに根ざすものであります。でこの時の主イエスの思いを福音書がたった一言で集中的に伝えているのがこの32節のかわいそうだという一言であります。群衆がかわいそうだと、 かつて用いられていた文語訳聖書では我この群衆を憐れむと訳されておりました。この憐れむという言葉を何とかして残すことができなかったかなと私のようなものは、思います。福音書の他の場所では深く憐れむとよく訳される言葉です。でこの憐れむという言葉は原文のギリシア語では内臓、つまりお腹の中にある内臓から由来する言葉で、そういえば日本語でも胸を痛めるなんていう表現がありますけれども、それに似ているかもしれません。体の真ん中から湧き上がってくるような、そういう憐れみの、ある人がこのギリシア語の言葉の歴史について丁寧に考察をしながら、この言葉を神の感情を表すために用いたのはギリシア語の歴史の中で新約聖書が最初だと言っております。他のギリシャの知者哲学者たちは胸を痛める神、お腹を痛める神なんていう感情は知らなかったと。でなるほどと思いますし、そういえば我々日本人が知っている神社の神々もそういうところがあるかもしれないと思いました。神社の神様の例えば怒りを招いたり、祟られたり、あるいは逆にご利益をいただいたり、そういうことがあったとしても、我々のために胸を痛める神の心というのはあまり我々は知らないかもしれません。例えば私のようなものがそこの鶴岡八幡宮に行っておみくじを引いて、もちろんそんなこと一度もしたことはありませんけれども、例えば私がおみくじを引いて、うわ大凶だという時に、そのおみくじの出所である八幡様が胸を痛めて、川崎君大凶だなんてかわいそうだと、そんな神様のことは我々は一度も考えたことがないのであります。けれども逆に新約聖書はこの内臓という言葉に由来する憐れむという言葉を神とキリスト以外には一度も使いませんでした。それはこの聖書の記事一つとってもよくお分かりになるだろうと思います。群衆がかわいそうだと、本当はこんな言葉はイエス様以外誰も口にすることができなかった言葉だと思うのです。私は今日この礼拝の準備のために改めてこの憐れむという言葉についていくつかの辞書を開いて丁寧に学び直してみました。ちょっとこの後不快な表現が出てきますが、我慢して聞いていただきたいと思います。お腹の中にある内臓という名詞を動詞にするって一体もともとどういう意味なんだろうというところかもしれませんけれども、もともとはそれこそ異教の神々を祀るために犠牲の動物を捧げる、生贄を捧げる、その動物の内臓を食べるという意味だったそうです。牛でも鳥でも何でもいいんです。神主さんのような人たちが動物の内臓臓器を実際に食べながら、神をこの犠牲の生贄のゆえに怒りを鎮めたまえなんてことを言うんでしょう。ところで例えばここで主がかわいそうだと言っておられる、その動詞の形をそのまま直訳するならば、他の動物の臓器を食べるっていうんじゃない、そうじゃなくて自分自身の内臓を食べるという意味になるんです。あたかも生贄の動物の臓器を食べるように、けれどもここではそうじゃなくて自分自身の腹渡を食べる、もちろんそれが深く憐れむというような意味に転じたということなのです。でここから先はあくまで私の想像ですが、福音書を書いた人たちがそういうギリシャ語を知っていたとして、このような表現を主イエス以外の人に用いるわけにはいきにくかったというのは、それは当然だろうなと思いました。 私どもの誰もそんな思いを抱くことはできなかったのです。主イエスだけです。私どものために身を切られるような痛みを感じてくださったこのお方のことを紹介するためにこの福音書という書物は書かれたのであります。主イエスの歩みはしかしなお先へ先へと続きます。ここで深い憐れみのゆえに群衆を豊かな食事でもてなしてくださった主イエスはけれどもここで群衆と別れます。山を降りて次の第16章では近くにいた弟子たちだけにご自分が必ずエルサレムに行って苦しみを受け殺されその後必ずよみがえるべきことを打ち明け始められました。その意味ではこの山の上で起こった4000人のパンの奇跡は別れの食卓であります。群衆を別れて群衆を残してしかしその人々を見捨てたんじゃない。この群衆を本当に生かすために私には行くべき場所があると思いを定められたのであります。このパンの奇跡は生産の原型であると最初に申しました。エルサレムに行かれた主イエスは十字架につけられる前の晩に弟子たちと共に特別な食事をなさいました。我々が祝う主の食卓生産の原型となる食事を弟子たちとなさいました。もう一度申しますが明日には十字架につけられるという主がお語りになった言葉です。その食卓でこれは私の体であると言われました。パンを取ってこれは私の体だこれを食べなさい私が与えるあなたのために私が与える私の体あなたはこれを食べるんだこれを食べてあなたは生きるんだと考えてみればそのパンを持つ手が震えてくるようなそれほどの言葉であります。私どもを生かすために主はそれほどのことを言わなければならなかったのであります。あたかも自分自身のお腹を切り刻むように私どもが繰り返し痛みを持って聞かなければならない言葉であると思います。福音書を生み出した人たちも私どもと同様に礼拝の生活を続けながらまだわからないのかどうして思い出さないのかと主の言葉を繰り返し聞き続けたことだろうと思います。私どもも今思い出すべきことを思い出したいと思うのです。主イエスは私どもを愛しておられるのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神あなたの御子は十字架につけられました。物忘れのひどい恩知らずな私どもですがなおあなたの御子に思い出しなさい私のことを思い出しなさいと語りかけていただいてそれで今は私どももあなたを礼拝することができております。私どもが今生きているのは神様あなたの憐れみによるのです。ありがとうございます。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。